コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。はい、今ですね、木曜日の夕方に収録をしているんですが、今日はですね、僕は自分のお店がお休みということでね、一日平日休みを取っております。なので猫林さんもね、今日はお休みとなっております。今ですね、車の点検に来ておりまして、いつもですね、点検中はね、割とまあ1時間ちょっとぐらいですね、ちょっと今日部品もつけてもらったりするんで、まあ、1時間ちょっと半ぐらいかかるってことなんでね、僕がいつも持ってってるディーラーさんのそばにですね、温泉があるので、今からですね、温泉に行ってちょっとゆっくりしようかなと思ってます。はい、待ち時間もね、有効に活用して体のメンテナンスをしております。はい、でもね、実はディーラーさんに行くときはですね、最近この温泉に行くのが非常に楽しみなんで、1時間ぐらい時間があればですね、ちょっと温泉に行くようにしております。はい、ですね、今日はですね、お休みだったので、朝からですね、ジョギングをね、10キロぐらいしてきまして、ちょうどね、今度の日曜日に10キロのマラソン大会に出場するので、その予行練習と思ってね、ちょっと走ってきたんですけども、桜が非常に綺麗な公園まで走ったんでね、ちょっとお花見をしたりとかですね、あとね、そこに行ったらですね、たまたまにゃんこさんがいらっしゃってですね、ワイルドにゃんこさんがいらっしゃったので、にゃんこさんもね、そばに来てくれたので、一緒にちょっとお花見をした写真をですね、インスタのストーリーズの方に上げておりますので、よかったらご覧ください。はい、ということで今日も本題移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題移っていきましょう。今日はですね、4月もね、もうすぐ中盤ということでね、新しいスタートをした皆さんにちょっとやっぱ注意していただきたいね、体の不調についてお届けしたいと思うんですが、これからの時期ね、やっぱり新しいスタートを切った皆さんに注意してほしいのが5月病ですよね。で、新しいスタートで気が張ってる時っていうのは、気がつかなくてもですね、ゴールデン行くぐらいで一息入れると急にいろんな疲れが現れてくるものです。例えばね、体がだるいとか疲れやすいとか、食欲が湧かないとか、物事を悲観的に考えちゃうとか、よく眠れないとか、食欲がないとか、こういうことを感じ始めたらちょっと要注意でね、これってね、5月病のサインなのかもしれません。またね、ちょっと具体的に5月病の症状として、今までね、楽にできていたことがなかなかできなくなったとか、大好きだった趣味とかね、そういったものに興味が持てなくなったとか、あとね、なんかいつも不安があり落ち着かないとか、胃痛とか食欲不振とか頭痛めまいとか不眠などですね、そういった不調が起こりやすいことなんかもあります。で、漢方的にはですね、5月病になりやすい方というのは、変化に弱い巨匠タイプの方でね、どちらかというと体に必要なものがちょっと不足しているようなタイプの方が、5月病にはなりやすいんじゃないかなと思います。で、例えばね、元気不足の気虚、血液不足の血虚で、潤い不足の陰虚といったようにですね、こういう方は、元気不足の方は例えばね、抵抗力がないので、ちょっとしたことでも気になってしまったりとか、気が弱いのでね、新しい環境のプレッシャーで、ちょっと必要以上にね、自律神経が乱れてしまうことがあると思います。またね、血液不足の血虚のタイプはですね、心にとっても大事な栄養である、血がね、血が行き届かないので、心が不安定になって不眠になったりとか、必要以上に心配することが多くなったりして、心身のバランスを崩してしまうんですね。そしてね、元気不足とか血液不足はなんとなくね、伝わりやすいかもしれませんが、漢方では潤い不足の陰虚というものもね、5月病になりやすい一面があると思うんですね。じゃあ、なんでね、潤い不足で5月病って思うかもしれませんが、潤い不足というのは体の中の熱を冷ませなくなるんですね。で、熱がね、体に過剰になってくると、頭に血が上ってイライラしやすくなってしまったり、心が不安定になるんですね。あとですね、もともとすごい元気な実タイプの人も、新しい生活で負担が多かったりして、でもね、自分は元気だ、体力があるっていう風にね、思い切ってしまって、ちょっと休息を取らないとですね、もともと体力貯金があって元気な人でもですね、どんどん目減りしてしまって、結果的に体が拒してしまって5月病にもなりやすくなります。なのでね、虚のタイプの人は、元気な人からする方するとですね、それほど大きな負担が感じられないような環境でも5月病になってしまうことがあるんですね。 またストレスや、頑張り、もともとですね頑張り気質の方は新しいスタートに向けて必要以上に力が入ってしまうとですね、期待と言われるねあのストレスで心や体がこわばってしまう状態になって、五月病になりやすくなります。なのでまずはね、五月病対策は、心身を緩めて癒すためにね、こう自分が行って、あ、なんか楽しいなとか気持ちいいなと感じることがおすすめです。あの他人からですね、本とかで紹介されたりとか、テレビで紹介されたりとかね、自律神経にいいって書いてあるようなことでも、あの自分が行うとですね、不快に感じたりとか、やりたくないことをね、無理してやるっていうのは逆効果で、あの自分に合った養生をね、ぜひ取り入れてほしいなと思います。ね、体の元気不足の人がなりやすいっていうことをね、さっきお伝えしましたが、そういった方はね、まずゴールデンウィーク中もね、遊びたい気持ちがあっても無理せずね、もちろん遊んでもいいんですが、睡眠不足とね、暴飲暴食で体をいじめるのだけはちょっと控えてほしいなと思います。あとですね、それ以外にもね、いくつかね、おすすめの養生法があるんですけども、あとはですね、そうだな、今、ちょっと過ごし方だからね、例えばね、ゆっくり散歩をするとか、ジョギングをしてしっかり汗をかくとか、あとね、美味しいもの食べるとかいいですよね。あとはね、ゆっくり入浴ですよね。で特に入浴はですね、38度から39度ぐらいの美温浴で、リラックスの副交感神経が優位になって、あとですね、湯船に浸かることで、お水ね、お湯の浮力で重力から解放されて、リラックスもしやすくなるんですね。なので、ゴールデンウィーク中はですね、それ以外の休みの時でもいいので、ゆっくり温泉でリフレッシュなんていうのもいいかもしれませんね。で温泉だとね、ゆっくり過ごすリフレッシュとか、湯船に浸かったりとかサウナなんかでね、汗をかいてすっきりする系の養生もできるのでね、結構サウナとか温泉で過ごすのっておすすめだと思います。五月病はですね、新社会人とか新入生など比較的若い方に起こりやすいんですが、生活環境が変わった人であればね、誰でも起こりうることなんですよね。例えばね、春から子供が育つなどして自分自身が変わらなくても生活環境が変わっちゃう、そんな方もですね、ちょっと五月病には注意していただきたいので、少しでもね、今日紹介した養生法が役立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングの時間です。オープニングトークでお話した通りですね、温泉にちょっと入ってきまして、今ちょうどね、温泉入り終わってですね、ディーラーさんの方に向かってちょっと歩いてるところでございます。はい、五月病対策ということでね、ちょっと今回いろいろお話ししたんですが、ゆっくり温泉に浸かるなんていうのはですね、やっぱり入浴と一緒でね、五月病対策にはすごくおすすめなので、ゴールデンウィーク中にですね、遠くに行かないなんて方もね、近くにスーパー銭湯とかね、温泉みたいなのがあれば、そこでちょっとゆっくりするっていうのも素晴らしい養生だと思いますのでね、よかったらゆっくりそんな時間を取られてみてください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。